さんこんにちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。でやっていきましょう。今週も
はい、よろしくお願いします。
はい、
なんかあれだね、今日収録日が11月20日なんだけど、うん、なんかあれだね、昨日からかずっとサンワールトマン周りのニュースがすごい流れてる。
いやー、ほんとですよ。
ね、ね、あれ、今どうなってんだ？僕が見たのは、なんだっけ？オープン AI にゲストのタグ持って入って、いつの間にかマイクロソフトに転職するっぽいことになってるとこまでは見たんだけど。
ね、そこまでですね。まあなんで、一番最初は、だから、うん、サマールトマンがオープン AI クビになったというところで、
うん、
ってみんななって、
ええ、
で、そしたらなんか結構オープン AI の社員のは結構サマールトマン擁護派が多くて、
うん、
サマールトマン辞めるんだったら俺たちも辞めるわみたいな感じになって、
うん、
で、結局戻ってくるんかなと思いきや、マイクロソフトにの AI 部門にワールトマンが行くっていうまさかの展開なんだよね。
だってあれでしょ、なんか社員のほとんども知らなかったし、マイクロソフト側もよく知らなかったんでしょ、
う
ん、それしかも。
そうそうそう、マイクそうだからかサティア・ナーデラもうなんかこう寝耳に水みたいな感じでお前ら何やっとんねんみたいな感じになって、
うん、
結構ブチ切れたみたいな話を聞きましたけど。
そうだよね。だから、オープン AI の取締役会と何かがあったんだよね。結局は。
そう、そう。なんか、クーデターみたいな起こされたみたいな感じだと思うけど、まあ、本当のところはどうなのかよくわかんないけど。
共同創業者の人も、うん、じゃあ一緒に辞めろって言って辞めるって話が出てたから、その人と違って、本当に今の取締役会と、まあ、ここは対立してるかわかんないけど、今の、元 CTO の人を CEO に据えるっていうのがニュースで出てたから、そこは、まあその、敵対してるかまでわかんないけど、一応取締役会は、その人がいいと思って見てるみたいな感じだったんだよね、きっと。
そうだね。で、まあどういう対立かっていうと、まあちょっと聞く限りだと、まあその、もっと、なんだろう、安全性とかをちゃんと考えながら、オープン AI 運営していった方がいいんじゃねっていう派が、まあ、サム・アルトマンを辞めさせたみたいな感じなのかな、見る感じだと。
そう、そうなのかね、あれね。なんか逆のことも言われてたけどな。うん、結局取締役会が、辞めさせようとしてたし、サム・アルトマンも別になんか過激に、広げようとしてたってことではないから、なんか、むしろ収益化をしろの方に、で、いろいろ怒られたんでは、みたいな、いろんな憶測がね、そういう憶測も飛び交ってたし、なんか、公式発表はなんだっけ、何らかに関して一貫性がないだろうなんかみたいな、なんか要領を得ないことが書いてあったような気がする。
あ、そうなんだ。
うん。なんか一応さ、理由は出すじゃん。一応。
まあね、まあね。
みたいなね、うん。一応の理由が書かれてたけど。うん。で、なんか結局ね、マイクロソフト側としても、なんか何兆何十兆だっけ円レベルの出資をしてやってる企業が勝手になんかそのね、もう世間からはその人のイメージで持たれてるような CEO を急に辞めさせたりしてるから、なんやねんって。多分、ね、お叱りじゃないまでもなんか来たんだろうなっていう。
いや、なんか最初はなんかマイクロソフトがやったんかな、みたいな感じで勝手に思ってたけど、そうではない感じ、ね。いや、なんか思ったのは、うん、なんか最初になんかその、サム・アルトのクビになったってなった時に、シェイン・グーさん、
うんうん、
が、なんか、あの企業の、なんかこう、傲慢さが限界値を超えましたね、みたいなことを言ってたから、これマイクロソフトのことじゃないのかなと思ったんだけど、なんか違うっぽいな。
まあ、まだね、その時点だと憶測の息は出ないだろうからね。とはいえ、僕はね、まあ、噛んでるとは思ってたよ、正直。だって、直視的に考えてさ、勝手にやらんじゃん。
まあね。
そう、仕事になんか言うじゃんと思って。だけど、なんか、そうではなかったようなので、いや、むしろ、ね、サム・アルトマン急に辞めさせたってなって、ああ、マイクロソフトの株ちょっとだけ落ちたけど、これ落ちちゃうのかなって思ったらさ、マイクロソフト入るっていうからさ、うん、あ、じゃあこれ株上が
った
の。
まさかの。いや、てか実際、このマイクロソフトにサム・アルトマン入るところまで、
うん。
ナデラが仕組んでたら、すごいと思うよ、実際。
まあ、茶番だったらね、すごいことだけどねっていうところもあるけど。
だってね、1ドルも払わずに、 オープン AI を買収したみたいな話だからね。
もうこれだってマイクロソフトに行くって言われてた前は、まだこの日曜から月曜の間ぐらいの時は、もう、新しい、なんならみんなその重鎮とかが抜ける？だったら、サム・アルトマンが新しい会社作って、そこにみんな入籍して、マイクロソフトが出資したら、なんか新たな AI 企業できるじゃん、みたいな話とかもあったくらいだったん
そう
だ
だ
けど、
ね。
まあ、結果直で行ったし、で、だから、チャット GPT がこっから一気に弱くなって、で、高くなって、高額になったりして、で、逆にマイクロソフトが今コパイロって何でも繋げようとしてるじゃん。あれが爆発用になる可能性があるっていう話もある
マ
よ
ジか。
ね。ねえ、まあ、MS 入っちゃったらそうなるよ
そう
ね、
いう
み
の
たい
やめて
な。
ほしいんだけどな、個人的には。
まあね、ちょっとなんか MS の中だけ、まあ、いろんなもののハブになるだけっちゃだけだけど、もうちょっとチャット GPT ぐらいのなんか立ち位置のもので、が強くあってほしかったかなとは思うね。
本当ね、立ち回りが甘すぎるな、マイクロソフトは。
うん、まあ、ちょっと、コパイロットも、なんか最近発表あったじゃん。なんか、何でもできるようになったぜ、みたいな雰囲気のやつ。あれ、なんか試した？
いや、全然試してない。
なんかあんまりさ、なんかあんまり、なんかやろうと思うことがそんなになかったから、ちょっと後回しにして、まあ、あれ、これはやろうかな、くらいの気分でいて。で、なんか、めっちゃすげえって言ってる人と、いや、なんか、発表とエンジニアの温度感とか合ってないんだろうな、みたいな。なんか、
なるほど
何でもで
ね。
きるって言ってるけど、後ろは、ああって思ってるだろうな、みたいなことを言ってる人と別れてたから、なんか、まあ、発表を見る感じも、そんなにまだすごい、言ってることの方が大きい、みたいな状態になってそうだったから、その辺がね、なんか逆に追いついてくるかも、とかっていうのは、あるよね。技術が。
実際どうなるんだろうな、そのあると、マイクロソフトでやっていくのかな。個人的には、なんか、あんま入ってほしくなかったけどな。
まあちょっと、なんか、独立した、出資してもらって独立した会社みたいにやるか、もうまた、もうちょっとしたら独立してもう一個作ってほしさはあるよね。
そうですね。まあ実際多分、その、オープン AI 以外にもいろいろやってるからさ、マルトマンって。
うん。
まあだから本当にマイクロソフト製品をやるっていう感じではないんだろうけど。
そうだね。まあ、うん。ちょっと今後彼が何をやりたいかにもよるからけど、
そうだね。
ちょっ
い
と、
や、で
まあ、
も、
なので、はい、今後
すごいね。
AI 界
いや、
隈
こ
も結
の
構
ス
動く
ピー
か
ド
らどうなる
感、
か
え
ね。
ぐいなと思って、本当に。
だって、この2日だもんね、これ。
びっくりですよ。
いやー、ちょっとこういうことでかなり業界が動くから、ちょっとね、ここから1ヶ
やっぱ
月ぐ
す
ら
ごい
い
よ、
よく見とかん
マイ
とっ
クロ
て
ソ
感
フ
じ
ト。
があるね。
いや、まあちょっとそんな感じですね。じゃあ、本題ですが、デジタル給与払いが可能になったらやるっていう、まあ話をしようかなと思うんですけど、まあ可能になったりとかも、一応制度としては解放されてるというか、
今年からだっ
あっ
け？
て、
ペイペイ払いかなんかできるようになったよね。
今年の4月からかな？確か、ちょっと待ってよ。
そっ
正
か、そん
確
ぐらいだっ
な。
た気がすんな。
2023年4月って書いてあるね。に解禁されたデジタルマネーを会社と従業員の資金移動業者の口座間で移動することで賃金支払う制度。まあ、ペイペイとかですよね。あと、メルコインとかとか、まあ、いろいろありますけど、これ、そもそも、なんで、こういうことになったのかっていうところをちょっと軽く調べてみたんですけど、まあ、背景としては、まず、まあ、キャッシュレスの割合を高めたいっていう政府の思惑がまずありますと。あと、従業員ニーズも一応あるっぽい。なんか一応調査対象の4割が利用したいと答えたみたいな、なんか文章とか記事があって。これちょっとなんか曖昧なんだけど、調査対象の4割が検討すると考えた、答えたとか、まあいろいろ書き方があるんだけど、一応使いたい人がいるみたい。で、あと、外国人労働者への支払いが容易になる。まあ、これ何を言ってるかというと、銀行口座がなくても給与支払えるよってことなんですよね。まあ、みたいな背景とかあって、まあ、要は、立場としてはさ、企業側と、従業員側の、こう、メリット、デメリットとか、まあ、あるじゃないですか。で、まあ、企業側のメリットとしては、まあ、振込手数料0円になるらしい。
そうだね、確かに。
だから、大企業とかは結構、まあ結構でもないか。まあちょっとコストメリットあるみたいな感じかな。 で、まあ、従業員の満足度が向上する可能性があるっていうところもあるんだけど、まあ、経理作業とか結構だるくなるみたいなデメリットがあったりとか、
まあ、むしろだるくなるのね。なるほど。
振り込みとかの、こう、雑務とかは結構楽にはなるんだけど、経理っていう意味では、ちょっと、要は、それだけにできないじゃん。結局、どこまで行っても。
ああ、なんか種類が増えるだけだよねってこと？
っていうので、経理作業はだるくなるっていうところが、まあ、デメリットとしてあって、まあ、従業員メリットだと、まあ、さっき言ったみたいに、口座なくても給与受け取れるよとか、まあ、あとで、従業員デメリットで言うと、まあ、現金化がめんどくさいよね、みたいな話は、まあ、あるじゃないですか。例えば、なんか、奨学金、まあ、現金化っていうか、あれだけど、まあ、結局、PayPay とかに振り込んでもらっても、そこから銀行口座に移動しないといけないとか、まあ、ややめんどくさい差はあるよねっていうところで。でもまあ、あともう一つの、立場としては、まあ、そういうペイペイみたいな資金移動業者は、まあ、シンプルにチャージ額が増えるから、ペイペイとかもね、圧倒的に増えるじゃないですか。なんか月、ペイペイってまあ1万とか、それくらいしかチャージしないでしょ、多分。まあ、言っても3万くらい。それが一気に20万とかチャージされるわけじゃん。だからまあ、ペイペイとかとしては、まあ、圧倒的にユーザーの使う額が増えるよね、みたいなメリットがあると。
そうだよね。
ってい
だ
う、
し、
まあ、構造があるっぽいっす。で、これ、
そうだ
実
ね。
際、どうっすか？これ、まあ、多分会社単位でできますよ、できませんよ、みたいな感じになってると思うんだけど、今。実際できますよってなったら、やる？
今日本の会社で働くとしてやるメリットがないからやらないと思う。だね。それこそ、じゃあ、例えば PayPay になりますってなったとして、じゃあ全額 PayPay になるんだったら、全額銀行口座に来た後、PayPay にチャージするのって手数料いらないじゃん。だ
そうだ
から、
ね。
全額チャージすればいいんだよねっていう話だし、で、家賃とか奨学金とかさっきした現金、銀行経由じゃないとできないものとか、銀行振り出し、あ、引き出したいよねのものは、結局、口座に欲しいってなると、今んとこやるメリットがないからやらないだね。
そうだよね。
だ
あ、これ
し、
多
あ
分、
と、あ、うん。
あ、ごめん、あり得る筋道としては、ま、ペイペイとかが、キャンペーンとか、多分、やってくるかなと思うんだよね。要
ああ、
は、
そう。だから額が増えることがあるなら検討なされるけど、じゃあ何パー増えたらやるだろうねの話になると思う。結局は。
そうね。例えば、デジタル給与払いにしたら、5%ポイントつきますよとか。
そうだよな。5%はでかいよね。全給与の
5%で
5%
か
とい
よ
うこと
ね。
で。だから、あとは、その現金に戻すときにかかる手数料をさっ引いたら、どのぐらい、それ何パーセントぐらい、結局4%得ですぐらいに落ち着くんだとしたら、ああ、すごいことだよなって。ね。だっ
ね、
て、
でも
クレカと
さ、
かより、ね、クレカとかって全部クレカで払えるわけじゃないけど、給与って、それは手取りの全部にパーセントかけられるわけだから、高い。
ね。しかもさ、ペイペイとしてはさ、まあ、ちょっとペイペイで、例に出しちゃうけど、ペイペイとしては、一回銀行こう、給与振込先に登録してもらえればさ、それを変えるって、まあ、あんまないじゃないですか。
まあ、そうだね。逆
振
にそ
込
れを
先口座を。
変えやすいのが電子マネーのメリットのところもあるから、ちょっとね、既存の銀行よりは変えられやすいけど、まあでも、にくいとは
で
思
も、
うよ。
それで、チャージ額が、10倍とかに増えるんであれば、それなりの、ね、ポイントつけても、ヘイしそうな感じはするけどね。それこそ
実際、
5%とか。
かなり、決済に使われること自体の期待値が、まずあるのと、どこだっけ？プールとかって名前だったかな？なんだ、積み立てじゃないな。定期預金と、電子マネーを、とかを合わせたような、サービスが今確か出てるんだよ、どっかから。なんつったかな？プールだったかな？それが50、なんか5、年間50、 なんだっけ、50万以上ずっと保持した状態でいると、それの、その保持してる分の1%を還元しますよ、みたいなことをやってるようなところが、確かあったはずで、
そうなんだ。
なんて言ったかな。あ、やっぱプールだね。値動きのない投資を手元の資産で始めようっつって。
これか。
あ、
あ、
これ
カ
は
ンムがやってるん
そう、
だ。
幹部がやってる。幹部が、UFJ、MFA、MUFG とかでやってるやつで、直着から投資へみたいなコンセプトでやってるやつ。で、これじ
なる
ゃあ
ほど
何
ね。
がかっていうと、借り入れとか例えばやるとするじゃん。企業が、まあ、大きいことをやるための資金調達をやるとして、それって年利1%とかじゃ絶対できないじゃんっていうことを考えると、まあ、借りてやるとしたらね。じゃあこれ、ユーザーに年利1%渡してあげるから、いっぱい預けてもらったら、実質、お金を借り入れてる状態になるわけじゃんね。企業としては。で、次の授業とかに回せるわけじゃんっていう話
なが るほど。
あると、あるら、はず、はずで多分こういうことをやってると思うんだけど、なので、これがサービスとしてまず成り立つ。単体で割と成り立ってる上に、それで1%以上のリターンをするって約束してるぐらいだから、まあ、PayPay としてもそれぐらいの価値は少なくともあるし、これがこれって余剰分を預けるから、まあ、それなりって話になってるわけで、一回給与分全部来るわけだから、割とシャレにならん
そうだよ
量
ね。
の っ
そうだよね。
ていう話だよね。もうだっ
めちゃ
て
めち
1
ゃ
個
大
だ
きい
け
お
の、
金動くからな。
まあ、ちょっと話長くなったけど、そういうだけのメリットがあるから、結構なんかパーセンテージつけてもいいってことになるんじゃないかなっていう気がするよね。
また、近いうち、もしかしたらペイペイデジタル給与払いキャンペーンみたいな感じで来るかもしれないから。
そうだね。ただそこは、まあ僕らもかなり決済インフラの一部として使ってるからいいかもし
も
れな
は
いけ
や
ど、
ね、もはや。
銀行並みの信用度はいるよね。だっ
まあ
て
ね、
給与が丸々預けられるわけだからねっていう
確かに、
そこだけ必要かなっていうのと、まあ、あとは、そうだね。なんかいろんなものとの接続が今まで以上に必要になるよね。NISA できるんだっけとか、そういうところから。え、本当に、なんか、なん、
で
本当に
も、
何でもやんないといけなくなる。
それこそペイペイ証券？
そうだよね。ポイント運用とかもあるぐらいだからね。だからそうい
ペ
う、
イペイ証券、ペイペイ銀行あるから。
ね、だから楽天とかペイペイみたいな、本当に何でもやってるし、やっていくぜみたいなところ、なんだとしたら、割とやる価値があることなんだろうね。っていう気はするし、
そうっす
ユーザーと
ね。
してもそのメリットを提示してもらえるな。そういう、それだけのメリットは企業側にあるはずで、じゃあ、ちょっとお金をっていう
っていう
話が通
話っ
った
すね。
ら、ワンチャンやる可能性あるよね。
っていう、ちょっと面白いトレンドなんで、話してみたという回でした。
やること気が来るかね。
じゃあ、終わりましょうか。では、こんな感じで週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら、Twitter のフォロー、ポッドキャストのレビューなど、ぜひお願いします。では、今回も聞いていただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。